じゃあコントロールの対義語は何かっていうことからお話ししましょう。コントロールの反対語は何でしょうか。わかる人。
コントロールの反対、対義語は自然。すげえ OK です。そうそうそうそう、丸。おお、ありのまま、丸、丸丸丸丸、そうなんです。ありのままとか自然とか無とか、あとは信頼、そんな感じの言葉です。言葉にするなら。そうなんですよ。コントロールを使った、コントロールで思い出すことは何？コントロールしなきゃって思うことって、ゲームとか野球とか、コントロールが、あのピッチャーコントロールいいよねって思うような、場所に思うようにできるよねって言ってることが、運転とかもコントロールを間違ってコントロールが効かなくなってしまって事故を起こしてしまいましたって、自分の感情をコントロールしたくてもできないよっていうことですね。なんかこんなところで怒りたくないのに怒っちゃって、なんかムッとするっていうか、自分の感情がコントロールできない時あるじゃん。なんかね、なんかもう自分の理想の形になんないっていう、もうブッと出ちゃうみたいなさ、そういう感じでコントロールができないなって。っていうことは、じゃあコントロールの定義っていうのは何ぞやっていうことなんですけれども、コントロールしなくっちゃいけないものっていうのって、うまくいかないんですよ。思うようにいかない。うまくいってないことに対してコントロールしたい。自分の思うような思うままにしたい。だからコントロールしたい。不信感があるっていうことですね。信頼、さっきコントロールの反対語は何って言った時に信頼っていう言葉が出てきたんですけど、その反対、不信感がある、うん、で期待しているっていうことです。期待っていうのはもっとこうしてほしいっていう欲、こうあるべきイメージ、でこれでいいとは思っていないので満たされない要求、あと恐れ、このままではいけない、何か直さなければっていう防衛、のためにコントロールが必要になってくるって感じですね。で、じゃあコントロールが要らない、コントロールする必要がないっていうことって、じゃあどういうことっていうと、安心感がある、安心してるなるようになるさっていう、一番最初のところに言ったあるがまま、自然、信頼、無みたいな、そんな感じです。うん、ってことですね。でコントロールっていうのをやっぱりできると安心なんですよ。コントロールができると、例えば南さんに何か覚えさせるよりもパソコンに入れといた方が安心ですよね。絶対そうですよね。何一つ覚えてないんだもんっていう話でしょ。それがだってパソコンじゃんっていう話ですよね。パソコンが忘れたとかって言ったら意味ない話でしょ。だからコントロールできるもの、自分が言ったことを言ったようにしてくれるものって安心なんですよ。
湯沸かし器でお湯が出るのが当たり前と思ってたので、水が出たら頭にきますよね。で、いい湯沸かし器ですとかって言われて売られてたらどうですか。嘘でしょって話ですよね。やめてくださいよって怒りますよね。で、ちゃんとお湯が出るのが分かってるから安心なんですよ。で、ちゃんと電気がついてる、ちゃんとお水が出る、寒かったら暖房がある、暑かったらクーラーが効いてるっていう、それが安心なんです。運転もそう、あの人の運転は安心できないっていう人って、おっかないっていう恐怖っていうものがあるんですよ。安心できないっていう、だからコントロールするんですよ。コントロール、今この話を聞いてるとコントロールって悪いみたいな形で言うけど、そうじゃないんですよ。コントロールはとても必要なことなんですよ。だからコントロールができる精密な機械が売れるんです。ちゃんと動くもの、ちゃんと指示に従う人っていう人がとても重要っていうか、っていうことはどういうものが求められているのって、製品を作るとしたら分かりますよね。逆から考えると、どういう品物を作ったらいいの、どういう人が人に求められる人なのっていうことが逆に分かる人っていうのは、コントロールっていうものをすごく理解してる。で、コントロールの対象っていうのは、まあ、自分のうまくいかない、うまくいかないっていうか、自分の思うようなイメージ通りにならないものをコントロールしたくなるっていうのは、コントロールがしなくっちゃいけないものって、うまくいかないものに対してなんだけれども、ところがですね、うまくいってたら欲が出るんですよ、期待っていう。で、さらに良くしたくなるんですよ、それがね、欲。だからコントロールの対象っていうのは、自分よりも下の人に対してコントロールしたくなるんですよ、どうしても。で、自分よりも下ってなーにっていうのが部下。自分の思う通りに部下に動いてほしいんですよ。子供。親だったら子供。先生だったら自分の生徒。で、自分の友達だったら自分よりも気が弱い人。なんか何かでどこかで差をつけて、まあ、犬飼ってますか？犬飼ってませんか？犬ってすごく順番をつけてるんですよ。犬ってそうなんですよ、順番つけて。それと同じように、人間っていうのも、特に女の人っていうよりも男の人ってすごくね、順番つけてるの。自分よりも下とか上とかいうことで、年上とか年下とか言って、すっげえなんか白髪、もう絶対に自分よりも年上だと思って、態度もでかいしと思って、なんか丁寧な言葉でなんかおはようございますとかって言ってたのに、その人が自分よりも5つも下だったって気づいた時、ショック。5つも下だったあいつとかって思った時にガーンですよね。そういうなんかその上下をつけて、下、自分よりも下だと思う人をコントロールしたくなるのね。なぜコントロールしたくなるかっていうと、自分のことが自分でうまくコントロールできないから、人の荒がよく見える。自分の悪さを常に人が投影してくれているから、そういったものを自分よりも目下、自分よりも下な人に対して見せられているっていうことですよね。で、自分が上にいたい、だって優秀な自分でいたいもんっていうことなんですよ。でも本当に優秀な人は、ちゃんが言ったように、おトイレ掃除をしている会長さんなんですよ。で、そのコントロールすることによって権力を使って人をコントロールしようとする、あと威圧する、言うこと聞かなかったらもうお前は降格だとかね、左遷だとかね、そういう感じですよね。あと正しさ、そんなこと普通の基準の普通で考えたらできるわけないだろうとかね。あと規則を作ったり、 暴力、脅し、あと罪悪感を煽る。お前は気が弱いからなとかいうことで、そういう人のなんか痛いところをついて自分のコントロール下に持ってこようとするっていうことですよね。でルールを作る、とにかくルール作るところありますよね。って言ったらもう5分前には着席するようにしましょう、ルールですとか言ってる話だよね。でなんかもうみんながなんかもう言うこと聞かないなんとかと思ったら、じゃあ班を作りますとか言って、班長さんがみんなをまとめることとか言って、ルールをどんどんどんどん作るっていうこと、ルールがどんどんどんどんどんどんどんどん作るっていうことは、作らなければいけない状況があるっていうことですよね。作らなければいけない状況って何って言ってるってことは、うまくいってないんですよそこは。っていうことは信頼がない、不信感で塊が、不信感でいっぱいなんですよ。で自分の下の人、目下の人だけかってコントロールするのはっていうと、またそれがそうじゃないんですよね。それが自分よりも上、上っていうのは上司とか、自分が生徒だったら先生とか親とか、自分よりも気が強い人とか、ちょっとお金を持ってる人っていう人に対して、もう必要以上にへり下るとか、もう必要以上にペコペコ謝るとかね、あとは無視をする、引きこもる、そんな形で攻撃、いわゆる抵抗をしている。それはその人を変えようとしたくても変えれないっていう抵抗、もしくはコントロールなんですね。やめてほしいんですよ心の中は。なのでそういった形を通してコントロールしてる。本当そうですよ。それだけ自分の価値と自分自身の価値を自分がすでに認めてるから、人に何か言われてもそれが自分を自分の痛いところをついてきてるんじゃないなって、これは業務的に必要なことだなって、って言って、この人は言わなければならない立場なんだなっていうことですよね。憎まれ口をなんか憎まれ口を言わなければならない立場の人なんだな、この人も辛いなっていうのが、前回の許しっていう字が違うよっていうことなんですけれども、ただそれが自分自身が傷ついているとそれがそう聞こえないっていうことなんですよね。っていうことは自分自身がもうすでに大きな傷があるから、塩を塗られてる気分になるよっていう感じなんですよね。そういったちゃんと動くものっていうか、間違わないものっていう製品を作るっていうか、そういうふうにしたら、そういうふうにするためにはどうしたらいいかなっていうことで、規則を作ったりルールを作ったり、っていうことなんですよね。だからそれが悪いわけじゃない。ところがあなたはコントロールされたいですか？なるほどね。確かに確かに。で今までにコントロールされていると感じたこと、コントロールされたことはあるなって感じあります？でずっと続いたらどうですかって言ったら、まあその人それぞれの差はあるけれども、ある時まあ続かなくなる、もう我慢に我慢を重ねて、もうそんなものなくしちゃえっていう時が来るっていう、まあいい気持ちじゃないっていうことですよね。怒りとか悲しみとか不満がどんどんどんどん蓄積してって、それが自分の役割とか、やりたいことをやりたいこととしてやっているんではなくって、義務とか犠牲とか義理でやっていたりだとか、そういったことでまあ続いていたっていう、なんとか続いていた、役割として続いていた、でなぜそれがその何でしょうかね、コントロールされ続けて苦しいのにもかかわらず、そんなもん嫌だよって言える人もいるのに、嫌だなと思い続けながらずっとそこで我慢できる人がいるかっていう、その差は何っ ていうことは罪悪感なんですよ。その人の持ち合わせている罪悪感、それはテーマがまた別の時になんかもっと深くっていう感じで、その人の持ち合わせている罪悪感ととても関連しています。でそこの場所で、役割とか義務とか義理とかそういったもので、自分の気持ち、こんなの嫌だよっていう気持ちをギューギューギューって抑圧していくんです。抑圧しながら嫌だよって思いながらも続けている。でそれをコントロールが生む悲劇、それがずっと続くかっていうと気持ちよくやれていないからいつか破綻する。それがいい形で、もうできないよできませんって言ったら案外なんてことはなかったっていう話もあるんだけれども、それが言えないがために病気になる、事故を起こす、で相手との間に感情的な壁がどんどん厚くなるっていうことですよね。で、相手にしてみるとうまくコントロールできているからさらに要求が高まる。これもできるんだったらあれもとか、それが依存っていう形なんだけれども、言葉ですると当たり前、そのくらいできて当たり前、当たり前っていうのはだんだんだんだん徐々に増えていくっていう、常にできていることはさらにできないと当たり前からすごい素晴らしいありがとうにはならないわけなんですよね。すぐ人にねコントロールしたくなっちゃうんですよ。だって俺だってこんなに頑張れるのに、お前はなんでそのくらいできない。ただ自分の感情を見てみてくださいよって話。ずっとコントロールされ続けていてあなたはどうでしたかっていうことです。苦しかったよ、辛かったよ、そんなんが続いてたら嫌だよっていうこと。それが普通だよね、自然だよね。でも自分がコントロールしたくなるよねって、それも自然なこと。だから、どっちコントロールするのが悪いっていう話ではないんです。コントロールできないからコントロールできるようになっていくのが、機械とかコンピュータとか精密に動くことが価値なので、動かなかったら安心ではないし安全ではないし、幸せではないんですよ。っていうことはコントロールはみんながしたいんです。どんな人もそれを認めること、されているではなくって自分もしてるんだっていうこと、なんですよね。そんな動かなかったら不良品でしょって、買ったパソコンが動かなかったらああよかった、お前も動きたくないのかやねんって思わないもんね。っていうことは自分もすごくコントロールできないものに対して不安を感じる、不満を感じるっていうことです。で、コントロールを生む原因って、自分がコントロールを生んでしまう原因、ちょっと機械から離れますね。人をコントロールしたくなる、特に弱い人っていうか自分の目から見てあの人はなんか怠けてるよなとか、あの人は頑張ってないよなとかいう人をすごくコントロールしたくなるっていう自分っていうものがもしなんか見えてきた場合、なぜなんだろうっていう原因を見ていくと、それは過去の失敗。すごい分かりやすい例でいくと、子供がついストーブのところになんかこう触ろうとしたりするじゃんとか、なんかあの水たまりがすごいあるところでバーッと走っていったりするときに、危ないってよく見てほら水たまりってコントロールしたくなりますよね。気をつけてね、よく持ってね、こぼさないで持ってねっていうのって、全部自分が以前こぼしたことがあるんですよ。穴にはまったことがあるんですよ。水たまりに落ちたことがあって、で洗濯が大変だったとか、お母さんに怒られたとか、怪我をしたとか、そういったことがあるから気をつけてねって言いますよね。生まれたばかりの赤ちゃんはコントロールっていうことをしません。する必要がないんです。過去の失敗とかトラウマとか自分の見え方を持っていないからです。何もかもが全て新しいから。 うん、だから、すごい急な坂道でもバーッと走っていけます。怖いなんて思わないのっていうことは過去の失敗がないの。みんなチャレンジできるの。怖さがないからっていうことは、どういう人がコントロールしたくなるのっていうことは、自分の今まで歩んできた人生の中で失敗だらけだったなっていう感覚を持ち合わせている。それは罪悪感っていう言葉にもあるんだけれども、なる人がすごくコントロールっていうものを恐れアンドしたくなる。失敗する前に教えたい。過去の失敗があるからあんなになったらどうしようっていうのは過去から来る不安や恐れ、それが未来へとつながっている不安から来る不信感からすごくコントロールしないと不安で不安でしょうがないっていうことは、今に生きていないっていうこと、過去に戻っているか未来に行ってるかってことですね。だから失敗する前に手立てを打ちたいっていうことですね。で、コントロールしてあげることが、コントロールすることが愛だと思っちゃうんだよね。そこが罠。赤ちゃんに転ぶと悪いから立たないでっていう親はいないんですよね。なぜ転ぶと悪いから立たないでっていうかっていうと、立って歩くことは全然、不信っていうか不安ではないんです。知ってるから。でも崖を走らないでって言うんですよ。それは危険だって知ってるからなんですよ。でもその子が走って怖いかどうかってその子が決めていくことなので、コントロールする必要がある人は崖から何度も落ちて嫌な目を持った人ほど安心してそれを見守ることができないっていう。っていうことは、コントロールされてる、恐怖を持っている、コントロールしたくなるっていう人は、自分の過去っていうものがすごく失敗だらけだったなぁとか、そういった心の痛み、傷があるんだよっていうことです。はい。で、コントロールからの解放は、まずは気づくこと、ジャッジしない。立場を変えた相手の目線になってみろ。あ、自分もコントロールしてるよな。したくなるよな。だって安心なんだもん。コントロールできてた方がって。それはお互いだよなって。自分の気持ちを介して相手の立場を見ること。相手の気持ちを伺うこと、組むこと。その立場で言ってるんだよ。でそう思えることがその人の心に余裕ができてきたんだよっていう見え方の証拠。それが久しぶりに会った人ちゃんなんか最近変わったねって言われる。それが器の大きさとして人の目に映るっていう話。こんな感じでちょうどいい時間の15分前になったので、いろいろ感想を聞きながら今日を終わりたいと思います。